こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月4日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、アーサー・ウィットニーの C 言語を読んで賢くなる方法2024。二つ目のニュースは、MPs.com Rescue Bargy。三つ目のニュースは、C シャープの IBM E30 エミュレーター。四つ目のニュースは、2025年、ターミナルエミュレーターの現状、放浪の勇者たち。五つ目のニュースは、名前付きの色でカバーされる RGB 空間の可視化です。今日のニュースは、過去の技術遺産から未来のインターフェースまで、幅広いテーマをカバーしています。あなたは、たった50行の C 言語で書かれたインタプリタを解読できますか？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、アーサー・ウィットニーの C 言語を読んで、賢くなる方法です。この記事では、著名なコンピューター科学者であるアーサー・ウィットニー氏が書いた、わずか50行の C 言語によるプログラミング言語 K のインタプリタについて解説しています。彼のコーディングスタイルは非常に独特で、一般的には理解しにくいとされていますが、記事ではその行動を詳細に分析し、彼の意図や設計思想を解き明かそうとしています。短いコードで複雑な処理を記述する彼のスタイルは、大規模なコードベースを扱う上でのヒントになるかもしれません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。スミスさん。ハッカーニュースでは、彼のコーディングスタイルに対する意見は分かれています。あるユーザーは、彼の C コードを理解する最良の方法は APL、または彼の言語ファミリーのいずれかを最初に学ぶことだと述べています。また別のユーザーは、Define E。E のようなマクロは戦争犯罪だと強烈な意見を述べていますね。しかし、多くの人が彼のコードの簡潔さと効率性を評価しており、短いコードで多くのことを実現する彼の能力に感銘を受けています。
次のニュースです。次のニュースは MPC.com Rescue Bargy です。この記事はインターネットアーカイブに保存されている MPC.com の音楽データを収集し、可能な限り完全なアーカイブを作成しようとするプロジェクトについてです。MPC.com はかつて多くのインディーズミュージシャンが楽曲を公開していたプラットフォームでしたが、著作権侵害の問題などから閉鎖されました。この記事の著者は、失われた音楽を救済するために1.78TB ものデータをダウンロードし、メタデータを作成して誰でも検索できるようにしました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ええ、スミスさん。あるユーザーは、わあ、ありがとう。友人が私の曲をリミックスした古いものを見つけた！と感謝の意を表しています。別のユーザーは、ミュージックブレインズの貢献者として、これらを追記またはリンクする必要がある、と述べており、音楽のアーカイブ化に対する関心の高さが伺えます。しかし、残念ながら完全ではない。私の曲も友達の曲もないという声もあり、完全なアーカイブの難しさを示唆しています。
次のニュースです。次のニュースは C シャープの IBM Thin Sound エミュレーターだ。この記事は C シャープで実装された IBM Thin Sound のエミュレーターに関するものです。IBM Thin Sound は1960年代に開発された初期のコンピューターであり、科学技術計算によく使用されていました。エミュレーターとは、あるコンピューターシステムを別のコンピューターシステム上で再現するソフトウェアのことです。このエミュレーターを使用することで、現代のコンピューター上で IBM Thin30のソフトウェアを実行したり、そのアーキテクチャを研究したりすることができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、スミスさん。このプロジェクトは、過去のコンピューターシステムを現代によみがえらせる試みとして、多くの人に興味を持たれています。特にコメントは寄せられていませんが、GitHub のスター数やフォーク数から一定の関心を集めていることがわかります。
次のニュースです。次のニュースは、 2025年ターミナルエミュレーターの現状、放浪の勇者たちです。この記事では、2025年におけるターミナルエミュレーターの現状について解説しています。ターミナルエミュレーターとは、コンピューターの画面上でテキストベースのインターフェースを提供するソフトウェアのことです。この記事では、様々なターミナルエミュレーターのユニコードサポート、パフォーマンス、DC プライベート、モードズのサポートなどを比較し、それぞれの長所と短所を評価しています。特に、ゴースト T とキティという2つのターミナルエミュレーターが高く評価されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
スミスさん。あるユーザーは、アラクリティをしばらく使っていたが、ゴーストタイを試してみて少し驚いた。複数のコンピューターで作業して生きている人にとっては、テーマピッカーが非常に便利だと述べています。また別のユーザーは、フートは素晴らしい。ウェイランド専用だが、起動が非常に早く、リソースの使用量も少ないと述べており、特定のターミナルエミュレーターに対する支持が集まっています。
次のニュースです。最後のニュースは、名前付きの色でカバーされる RGB 空間の可視化です。この記事は、名前が付けられた色が RGB 色空間のどの範囲をカバーしているかを視覚的に表現したものです。RGB とは、レカ、グリーン、ドリ、ブルー、青の3つの光の強度を組み合わせて色を表現する方法です。この記事の可視化ツールを使用すると、特定の色が RGB 色空間のどこに位置しているか、また、他の色との関係を理解することができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、スミスさん。あるユーザーは、RGB は色空間ではなく、カラーモデルだと指摘しており、正確な用語の使用を求める声があります。また別のユーザーは、目が輝度に対して、色相や彩度よりも、はるかに敏感であることが明確に示されている、と述べており、色の知覚に関する洞察が得られています。さらにあるユーザーがトランスの玉をという色を見つけて話題にっていますね。
さて、ジョシュアさん、今日のハッカーボイスはいかがでしたでしょうか？
はい、スミスさん。今日も多様なトピックについて議論できて大変興味深かったです。特にアーサー・ウィットニー氏の C 言語の解読や MP3.com の音楽アーカイブの救済など技術の奥深さを感じさせるニュースが印象的でした。
私もそう思います。今日のハッカーボイスではアーサー・ウィットニーの C 言語、MP3.com のレスキュー、C シャークの IBM E30 エミュレーター、ターミナルエミュレーターの現状、そして RGB 空間の可視化についてお話しました。次回のハッカーボイスではどんな技術の話題が飛び出すでしょうか。それではまた次回。2025年11月4日のハッカーボイスでした。